ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんばんは、スノーです。まあ、相変わらず忙しいようなっていう感じなんですけど、今日だけちょっとポツンと体が空いたので、少し、なんて言うんでしょう、身辺整理でもないんですけど、やっと机の周りを片付けているっていう、
お
う、です。はい。でもすぐぐちゃぐちゃになってしまいました。
今日片付けてもう、
そう、今、ぐちゃぐちゃなんですか？はい、そうなんです。
なるほど。半助です。私の方は、いつもぐちゃぐちゃです。はい。自転車の方最近復活しまして、
はい。
ちょこちょこ乗ってるんですが、やっぱり乗ってると体調が良くて、なんか、やっぱり続けないといけないなっていう感じを、つくづく、
はい、
思っております。
はい。
昨日だったかな、初めてと、ほぼ初めてに近いような感じなんですけど、自転車を洗車しまして、なんだっけな、家庭用洗剤とブラシで、
はいはい、
スプロケットってギアが何枚も重なってるとこ、あっこがね、なかなか綺麗にならなかったんですけど、思いっきり洗剤で洗ってみたんですが、結構すごい綺麗になって、まあ、なんか、ピカピカにしてる人たちに比べると、まあ、もう一つなんですけど、今までの自分の自転車にしては過去最高綺麗な感じなので、すごく気分がいい感じです。
はい。
はい、今日はですね、ハニーさんがついに、何回か登場していただいて、開会のお話をしていただいていたんですが、とうとう、念願のカメラが届いたということで、今回はそこら辺のお話をご登場いただいて、お話しいただければと思っております。はい、ということで、ハニーさんにご登場いただいて、購入されたカメラのお話をしていただこうかと思っておりますが、こんばんは。
こんばんは。
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 よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、買われたカメラ結局何にしたのかと。
はい、いいな。
いろいろと候補はあったと思うんですが、
はい、
この相談コーナーに来ていただいて、なんかかえって余計な候補を開けてしまったというそんなような、感じもあったんですが、最終的に決められたカメラは、
発表しますと
、はい、
発表しますと、
はい、
E の420にしました。
おお、多いですね。レンズは？
レンズは、パンケーキレンズと、
うん、
あと14の 42mm のやつです。普通のズームキットってやつについてるやつですね。
はい、あ、はいはい
はい。
14の42
です。 はい。
単純に倍になる場合、倍にする、
う
ん、
まあ、そうですね。
そうですね。
28の80、
うん、
84、うん、はいはいはい、
ですかね。うん、
はい、ということで、ついにカメラを購入されたということなんですが、もう最初の印象を420どうでした？
箱を開けた瞬間でしょうか。
そうですね。
はい。
やっぱ小さいって思いました。
ああ、やっぱそうなんだ。
めっちゃ小さいと思いました。
はい。
いや、もう、なんか、私結局ネットショッピングで買ったんですけど、
はい。
箱がそんなにもうでかくなく、
はいはいはい。
なんか宅急便の80サイズぐらいの、
あ、そうですか。
箱で、軽々と、なんか、もう軽かったんで、
うんうん、
入ってんのかしらと思うぐらいだったんですけど。
確かに。
開けてみたら、まあいろいろ入ってて、
うんうん、
なんか、ズームキットっていうので一箱になってて、
うん、
あとはパンケーキだけで一箱になってて、
うんうんうん、
なんか両方ともすごい、ちっちゃく収まってて、もうすごいびっくりしました。
へぇー。そう。最近放送とかもなんか、あれですよね。本当に最低限とか、
うん、
なんかつい先日知り合いがMacBook を買ったんですけど、
はい、
断章材入ってんのかっていうぐらい小さいパッケージだったんですよ。自分がノートパソコン買った時ってなんか、
うん、
倍とまで言わないですけど、
うん、結構
必要ですかね。
ね、がなんか本当にそのノートパソコンに段ボールくるんだだけみたいなそんな感じのサイズだったんでええと思ったんですけど、
今回もだからまあなんかそういうなんだっけプラスチックじゃなくてそういうなんか緩衝材は包まれているけど、
うんうん、
その他はなんか発泡スチロールもなくって箱で押さえちゃってるって感じのやつでしたけどね。
ああ、やっぱそうなんだ。
小さい感じでした。
まあ、もともとボディ自体小さい上に、
ね、
そういう包装になっていると。
そうですね。それでなんか出してみたら、ああ、やっぱり小さいと。
そうか。
も
ともと使っていたのが、もう一度おさらいすると、
はい、
これも、
C のね、3040で、
はい、
その前が EOS の7だったので、
うんうん、
で、まあ、カメラが届く前になぜかその EOS の7を出してきて触ってみたりしてて、
はいはいはいはい。
うん、こんな感じかとか、また思い出しながら。
はいはいはい。
で、開けてみたら、うん、あまり C3040 と変わんないじゃないのかなしらと思うぐらい、ちっちゃかった
の。ああ、もうそんな印象なんですね。
そうですね。うん。うん、
そっか。やっぱり、ハニーさんのスタイルとしてこう常に持ち歩いていたいっていうお話だったんですが、そこら辺はじゃあ見事クリアするような
見事クリアで、あとまあ、一通り出してから撮影しに行ったんですけど、
うん、はいはい、
なんかいつものカバンがいつもより軽いって思うぐらい軽かった。
あ、そっかそっか、うん、大きさもそうですけど軽さっていう点でも、
ね、うん、
軽いんだ。
でズームレンズも持って出かけたんですけど、
うんうん、
いつもとそんなに重さ変わりなく逆に軽いんじゃないかとか思う。
へー、あ、
嬉しいから軽いのかなしらとか思ったり、まあどっちか分かんないですけど。
はいはいはい。
うんうんうん、
あ、じゃあその替えのレンズを含めても十分
軽い感じ。そうですね、替えのレンズで、あとケースもちょっと買ったんですけど、
うんうん、
はい、
これも含めても全然軽かったですね。
うん、ケースっていうのは革のケースみたいな
やつ。いや、革じゃなくて、クッションケースみたいなのの箱になってるやつを買ったんです。うん、
はいはいはいはい。
なんか、エツミから出てる、うん。
ああ、カメラは
巾着、なんか上が巾着なんですけど、
はいはいはい、
なんか、四角いボックスになってるような感じで、
へぇ、
ちょうどこれが入るんじゃないかと思うのをにしてみたんですけど、それもなんか、結局ちょっと大きかったかなっていう感じ。
あ、そうなんだ。
はい、なるほど。
余裕で仕切りがつけられたみたいな感じで、
なるほどね。うん、じゃあもう、まず持ち歩くには、問題ない。
そうですね。全然問題なかったですね。
じゃあ、大満足だったんですね。
う
ん、
そうですね。
はいはい
はい。
で、早速、届いて取りに行かれた感じは？
取りに行った感じもね、私ライブビューじゃないと撮れないとか言ってたんですけど。
はいはいはい、そうですね。はい。
結局なんか覗いて撮る方が多くて。
はい、
そっちの方が撮りやすいなって。
ああ。
すごい面白いとかいう感じで。
はいはいはいは
い。うん、なんかいつもだったらちょっと撮りすぎ、すごいペースだなと思うぐらいの速さでどんどん撮っても、
うん、
数もなくならないし。
おうお
う、なんか無駄に撮っちゃってるかなって思うぐらいどんどん撮ってましたね。
そっかそっか。
それでも結局40枚ぐらいだったんですけど、その日もまあ曇りだったり寒かったりっていうのもあって、でやっぱ覗いても全然見にくいってことなかったし、
はいはいはい、
やっぱ近づけてなんか葉っぱとか撮るときはライブビューとか使ってみたんですけど、
はいはい、
やっぱり覗く方が多かったですね。
おお、
はい、
そうなんだ。そっかそっか。じゃあだいぶこうファインダーで撮る方が面白いかなっていう感じ、
白くなってきましたね。
そうなんだ。ライブビュー、今までのスタイルから言うと、まあ、ライブビューの方が今までのスタイルに近いっていう話だったんですけど、
そうですね、
ライブビューで撮ってみた感じはなんか違和感というか、
なんかまだちょっとモニターの色がよく分かんないなっていうのがよくあるん
です。ああ、はいはいはい。なんかじゃあ今まで使ってたのと感じが違う。
うん、感じが違うっていうかね。
うん、
なんかスムーズなのは、
うん、
そんなにスムーズじゃないような気もするんですけどね。コンパクトよりね。
おお、スムーズじゃない感じがする。
なんか、でもそんな、こんなもんかな。そう言いながらちょっと確認してみる。なんか、拡大したからかな。ああ、拡大したときはなんか この間も言ってたけど揺れたりとかするんでよくわかんなくて。
うんうんうん。
ああ、ライブビュー。
ラブとかね。うん。
まあ、そりゃやっぱり揺れますよね。
前のコンパクトは全然揺れなかったんで。慣れてるからかなと思ったんですけど。
うんうん
うん。
うん。そっか。じゃあ、今のところ、ライブビューよりもファインダーを覗きながらっていうスタイルの方が、
そうですね、そっちの方が
楽しい感じがする。
楽しい感じがしますね。
そうか。使い勝手とかどうでした？
使い勝手最初はね、なんかE420 ってスーパーコンパネって言って、なんか一つの画面で、ISO感度とか、画像のサイズとか、ホワイトバランスとか、いうのが動かせるパネルがあって、
ほうほう、
それのやり方は最初わからないっていうか、全然、こんなのがあったのっていう感じで、
ほうほう、
最初の撮影の時はそれを全然使わなかったんですけど、
はいはい、
メニュー画面ピッと出して、こう、ISO 感度呼び出してきてみたいにしてましたけど、そんなにどうしようもなく困ったってことはなかったですね。
ほ
う、で帰ってきてからそのスーパーコンパネっていうのがあるのを知って、それからはもう全然こっちの方がやりやすいっていう感じで、
へー、
でその今は割合その例えば画像サイズをスーパーファインからファインに自分のやりやすいように並べるとかいうのも、
今
毎日いろいろやってますね。
へー、そうか。じゃあ結構マニュアル
見ながら読みながら、あとなんかミクシーに書いたことを、なんかスノーさんやもう一人私の友達ディジョンさんっていう人に教えてもらってること、こうなのかこうなのかってこう確認しながらあ、こんなのがあったのかとか思いながら、
はいはいはい、
まあ、やってるとこですね。
なん めっちゃ楽しそうでいいです。
そうですね。
マニュアルはどうですか、こう見てみて分かりやすいとか。
まあ分かりやすいですね。
うん、
なんか、あ、でも最初ストラップつけるのは困ったけど。
ああ、なんか
ストラップで、ね、ストラップつけるもなんか今まで、うん、カメラって後ろか横にあるストラップ取り付けやな
って
、
まあ、
今前にやるんですよね。
はいはいはいはい。
それでつけてみたらなんかレンズが上向いちゃって、
うんうんうん、
あれとかいう感じになっちゃって、
はいはいはい、
かっこ悪いって思ってなんかモアヌケみたいになっちゃったんで、
あ、
一生懸命こう図解を照らし合わせながらやってみるもそうしか考えられなくって、
うんうん、
で、後で結局ミクシーでみんなに聞いたらそれでいいんじゃないのかっていうのがあって。
あ、そっかそっか。ストラップをつけるホルダーが横じゃなくて、カメラの前面に。
前面にあるんでね。
ついてるんですよね。
そう。はい、で、私、だからもう、よっぽどわかんなくって、
うん、
なんか宮崎葵ちゃんはどう出してるんだろうとか、そこまで確認、なんかカタログを、
はいはいはい、
カタログまで確認して、
うん
うん、
やってみるのもやっぱりそれでいいってことに気がついて、今は慣れました。
はい、
だから図解とかもまあまあ分かりやすいといえば分かりやすいし、
うんうん、
最初にこれだけやれば撮れますよみたいな パートと、
うんうん、
あとは細かいところっていうのに分かれてるんで、
はいはいはい、
最初はその最初のね、あの簡単ガイドみたいなの見ながら、
うんうん、
充電したりとか、そこやってっていう感じでね。
うん、そうか。今回その標準のレンズキットと、まあ、パンケーキを買ったっていうような感じだと思うんですが、はい、なんか他に一緒にもう初めから これを買ったっていうのってあります？
レンズとかいろんなもの。
はい。
いろいろ買ったんですよね。
おー、そうなんだ。
まず、シドアイカップを買って、シド補正の。
あ、はいはいはい。
マイナス補正のを買って、
うん、
あとは、パンケーキレンズにフードをつけようと思って、
はいはい。
フードと、
うん、
あと、キャップが使いにくいっていう噂を聞いていたので、
レンズキャップですか？
そうそう。
はいはいはい。
ねじ込み式らしい、ねじ込み式を実際使ってみたら、本当一回しか使わなかったんですけど。
はいはいはい。
それをなんか、はめ込み式の、コンパクト用のはめ込み式のを買って、
おうおう、
で、あとはフィルターの保護フィルターを2本分買って、
はいはいはい。
あとはその、カメラのケースと、
うんうん。
で、あとは、まあ、カードですよね。カードと、
うんうん、
あと、充電器と、あ、充電器じゃない、充電電池と、
あ、予備バッテリーってことですか。はいはいはい。
あとはクローズアップレンズを1枚買いました。
へ、うん、
そんな感じで、でだから取り寄せる時も、
うんうん、
レンズキットしか在庫がなくって
うんうん、うん、
取り寄せてもらうのになんか1週間ぐらいかかったみたいで。
ああ、そうなんだ。
それでなかなかとあろう。
そうなんですよ。
待機状態だったんです。
待機状態で。しかも、私が休みが合わなくって、さらに待機状態みたいな感じで。
ああ、なるほどね。そ
う
か。でもなんか、一緒に選んでるものがなんか、さすがっていう感じがしますか。
いや、なんかもう、皆さんに教えてもらったままをって感じ。
でも、レンズキャップの言葉では知らなかったね。
うん、なんかパンケーキレンズ、
うん、
は、そのネジ、あ、うん、そのパンケーキネジのですよね。
うん。
あの、キャップですよね。
はい、キャップ、キャップ。
キャップは、そのネジ込み式で使いにくいっていうのをどっかで耳に
して。そうなんだ。ネジ込み式は今時珍しい。
うん。それですごい薄いキャップなんですよ。
うん。
で、ねじってみた瞬間にもう、ちょっと、あ、これはって。
なんか、
ねじ込み使いにくかって、
いや、ねじ込みのレンズなんレンズキャップなんて初めて聞
いた。私も初めてなんだね。でも確かに古臭くてかっこいいかもって思う。
それはあれだね、使い勝手よりデザインとか雰囲気を、
やっぱり薄くしたかったからそっちにしたんだろうなっていう感じですね。
そっちにしたんだ。
あ
そう、
あ薄いんだレンズキャップ自体ねじ込みだと
薄いんです本当に、
そのそれ昔はそういうキャップだったんですか？
あ、昔、うん、かなり昔って、そうですね。素材にプラスチックが使われるようになってからかな。
うんうん、
パチンって止められるようになったのは。うん、昔はねじ込みか、もしくは被せる形ですよね。
ああ、なるほどね。うんあ、そもそも、レンズキャップって、
はい、
プラスチックじゃなかったんだ。
そう、そう、だいたい金属。
へぇ
何年ぐらいまでかわかんないけど、
うん。
少なくとも僕は子供の頃の、
うん。
1960年代はまず間違いなくプラスチックではなかったと思う。
おー、そうなんだ。
70年代もね、あれになってからじゃないかな。うんいろいろなものに、うん、プラスチックが使われるようになってからだと思うんですけどね。
それも金属だったんですよね。
そうそう、金属。
うん、金属で。
なんか、今そんなのあったら、まあ、めんどくさそうですけどね。なんかおしゃれな感じしますけど、ね。
うん、おしゃれなのはおしゃれかなって思ったんですけどね。
すぐなくすんですけど。
そう、なくす、やばい、これはなくすと思って。
ああ、なるほどね。
で、なんかいろんなブログ見たら、やっぱりみんな、そういうのにしてるらしいっていう感じで見たんで、それじゃないと使えないな私と思ったんで。
なるほど。
さすがにキャップに何だっけ紐がついてるところまではできなかったけど。
なるほどね。
これまでのコンパクトはキャップに紐ついてたから、
ああ、
うん、それでやってた。なくならないっていう感じ。まあそこまではあれなんですけど。そういうのにして。
そっかそっか。え、で、レンズフードは、
フードはね、結局。
ついてないんですか？
フードないんですよ、これ。
あ、そうなんだ。
うん、短所って、なんかね、発売、なんか見逃しじゃなくて、
うん。
いいんだろう。発売されな、あ、レンズフード、別売りで発売するってことになってて、
うん、うん。
あ、まだ出てないんですか？
いや、出てるんですけど、
うん、うん。
これも、そうですね。うん、出てますね、
うん、
LH の43ってやつなんですけど、
うんうん、
だから一緒にレンズにレンズフードはついてないんですよ。
おー、
うん、
そこそこ
ズームレンズにはねついてましたけど、
うん、
花型のねやつが、
うんうん、もうそうですね、うん、まあパンケーキつけちゃうとあんまりパンケーキの意味なくなっちゃうから
そうなんですよね
っていうのもある
うん、でも、今、フードね、そのゴムだけど使ってるけど、そんなに、出っ張っちゃったなっていう感じでもないし、わかんないんですけどね。
ゴム製のやつを使ってるんですか？
ゴムのにしちゃったんですよね、結局。本当はね、おすすめしていただいたやつで、なんか、8000銅っていうやつで、なんか横に穴が開いたようなかっこいいのもあったんだけど、
おぉ、はいはいはい。
もうちょっと慣れてからにしようと思って。
なるほど。
最初はそれでやってみてって思って。
そっかそっか。いや、でも意外とやっぱレンズついてないのあるんですね。僕が買ったのもなんかついてなかったんだよな。
あ、レンズフード？
うん。なんだったっけな。なんだったか忘れちゃったけど。
あれ D30 じゃないや、30D の。
はい。
レンズキット。
じゃない、1022？
はい。
広角のやつが、そう、ついてなくて、
うん、
で、結構フードだけ買おうとすると結構いいお値段で、結局未だにまだ買ってないですけど、
う
ん、つけてほしいですよね、フード。
うんまあいらないっていう人もいるっていうこと、
うん、
でしょう。
そっか。
なんか私は前ずっと前に大学時代にカメラ買って50ミリ買って、
うん、
ですぐね京都でね落としちゃったことがあって、
はいはい、
レンズだけ大破しちゃったことがあったんで、 それを思い出すんで、やっぱりフードとかそういうのは絶対いるとか思っちゃって、
うん、
うん、それは一緒に買いましたけど、
おー、なるほど。
アクセサリーもいつ買えるかわからないんで、こっちだと、
ああ、
やっぱだとすぐに行って買えないから、
うん、
やっぱりこの機会に、そう、揃えとかなきゃと思って、
うん、
また大阪とか行くとき までとか言っちゃうと永遠に買えなさそうなん
で。そっかそっか。なかなか量販店に足を運べなかったりすると。
そうですね、カメラのはね、やっぱ都会に出ないと無理なんで。電気屋さんじゃね、売ってないですしね。
ああ、
うん。カードぐらいしかね。
うん、
あ、メディアはどっちを買ったの？
メディアはね、結局はコンパクトフラッシュだけにしたんです。
あ、
はい、はい。で、
デュアルなんだっけ？
そうなんですよ。このクラスにしては珍しいというか。
CF と、
あと、XD。
ああ、XD か。
これ、
XD。
XD はこけたって言ったら言い方悪いんだけど、結局普及しきれなかったってこと？
まああんまりね、
うん、
SD カードみたいにはね、
あ、
うん、いや私、うん、家でも、あの家族で持ってる、
うん、
あのちっちゃいデジカメが XD のピクチャーカードだったんで、もうどうしても使いたくてたらそれでもいいやと思ったんで、まあ、でも今、今、ローの撮影とか始めてるんですけど、
うんうん、
両方書き込みにしてもそんな全然遅くないし、1枚でもよかったなと思いました。
あ、なるほど。便利だね。
便利ですね。
うん、
まあ、このクラスでついてるのは、まあ、なかなかこう緊急時というかね、たくさん撮りたい時とかはいいですね。
ああ、そうですね。うん、2ギガで300枚ぐらい、
うん、
一番一番いい画質だと100枚ぐらいかな、
うん、
一番画素数が多いんで100枚ぐらい、
うん、
で最初はその1個下で撮ってたんですけど、
うん、
それで300枚ぐらいとか出てたんで、
うんうん、
もう永遠にやりますね。
300枚撮る人は結構
ありますよね。
あれですよね、うん、そっかそっか。じゃあ今はコンパクトフラッシュを。
コンパクトフラッシュだけですね。
そっか、速さはそんなに気にならないような感じなんですね。
全然もう、その、私が持ってたコンパクトに比べたらもう天国のような。
なるほど。
まあ、それはそうか。
そうかそうか。
そう
です。だって、コンパクト起動に2、3秒 ?2、3秒ってほどでもないか、もっとかかるかな。
うんうん、
してたんでね。
うん、
で、あと、書き込みも、
うん、
だから、ちょっと細かい画像になると、
うん、
5、6秒待たなきゃいけなくて。
ああ、はいはいはいはい。うん、
で、この IN420 は全然そんなの待たないし、
うんうん、
うん、ローとかで書き込みしても待たないし、
うん。
うん、いいですね。
もう E20 使ってた時は書き込みが遅くて、こう撮ったはいいけどなかなかプレビューができないみたいな。
そう、全然待たないですね、その辺は。
へえ、そこそこ、なるほど、
うん、
じゃあもう使い勝手も重さとか大きさとかも大満足状態で、
大満足ですね。
いいですね。じゃあもう楽しい真っ盛りな感じじゃないですか。
真っ盛りですね。
そっかそっか。ああ、いいですね。カメラ買った頃、ウキウキでいっぱい撮っちゃう感じが。
通りで。でも、もっといっぱい撮りたいなと思って。
うん、
明日はもう雨だけど。いろいろ企んでおります
なるほどね。そうかそうか。なんか、もう、自分がカメラ買った時の、なんか嬉しい感じが、もう一回味わえたような感じで。なんかこっちも嬉しくなってきてしま
いました。あ、そうですか。どういたしまして。
なんか、今後、こんなのも 一緒に使ってみたいとかいうのってあります？買ってみたいというか。
あ、やっぱりマクロレンズ。
あー、マクロね。
マクロレンズ、50ミリでもね、すごいいい感じでボケてたりとか、
うん、
ぼかせたりとかいう分はあるんですけど、
うん、
マクロレンズはやっぱりどうなんだろうって思ってきちゃって。
はいはいはい。
この間も使ったけど、やっぱ違うかなって思ったり、うん、しますね。
うん、
花、やっぱり花とか撮った感じがね、いまいちまだいっぱい撮れてないですけど、
うんうん、
ちょっとかなって思うんで。
そうそうか。僕もマクロレンズは1本欲しいなと思ってるんですけど、
うん
うん、どうなんですか、スノーさん。やっぱりマクロレンズいいですか？
うん。ちょっとスポンサーズのマクロレンズはどんな感じかよくわからないんですけど、
あ、
うん、もう、まあ、キャノン、とかだと、まあ、1.6 倍になるやつだと、
うんうんうん、
50ミリのマクロレンズでちょうど80ミリ近くになるので、まあ、使いやすいって言えば使いやすいですよね。うん、
そうかそうか。
まあ、マクロレンズ高くてね、やっぱりね。
ああ、そうですよね。
特に望遠系のマクロレンズ買っちゃうとすごい高いんで、
うん
うん
うん、
ちょっと二の足を踏むんですけど、うん、ズームにはマクロ領域っていうか、近寄って撮れる、
はいはいはい、
ないのかな。
あると思うんですけどね。
最短撮影距離どのぐらいでし
たっけ？最短はどれぐらいだったかな、さっき。ちょっと待ちなさいよ。
はい、すいません。ここで見る、僕も調べてみます。
22、44。そうですね。ん？そうだっけ？ちょっと待ってよ。
22、44。
H とかやる。14の42。
あ、はい。あ、14。ん？あ、14の40。
14の42。
14の42。どれだ？14の28？
これですね。
はい。
今、URL を送ってみましたけど。
はい。14の42。はい。
標準ズームって書いてあって。
ええ。
最短距離。あ、最短距離 0.25 メートルって書いてある。
あ、じゃあ25センチまで揺れるから。
ええ。
まあそこそこ。
まあそこそこ。
そこそこ。25センチって結構寄れます。
うん。
ねえ、このカメラの、覗くとこかですよね。言われたんだけど。
覗くとこっていうか、フィルム面っていうかね、フィルムじゃないんで。
フィルム面。
はい。撮像素子の。
そうそう。そっから20、
う
ん、
そうそう。
0.25 メートルですよって言われるんで。そうそうそう。
なんか、丸に線の入ってる、そういう基準線みたいなのありますか？ボディに。うん、そっから
ボディ、
うん、ボディに。
あ、ありますあります。あ、これか。
そっから25。うん、そうそうそう。
あ、わかりました。
それはフィルムでも、デジタルでも、共通なんだけど。
うん。
から25だから。まあ、それでも売れるでしょうっていう感じなんで、うんうん、僕は結構そういうズームレンズを使って寄る時もあります。焦点距離変えられるんでね、
うんうんうん、なるほど、うん、
全域かな、全域だといいんだけどね、全域っていうのは、
うん、
レンズによっては最広角側ですね。ワイド端って言ってんだけど、
うんうん、
そっちだけがマクロっていうズームレンズもある。
ああ、はいはいはい。
全域だと望遠側にしてもマクロが使えるので、
うんうん、
あ、かなり大きく。今やってみたけど、同じようなところでピント合いますよ。
あ、ほんと？あ、それはよかった。
ええ。
まあ、
同じようなところで、こう大きくしたり、
うん、
ワイドにしたりしてピント合わせて合います。
あ、じゃあ全域マクロになっているので、
なってます、
うん、いいじゃないでしょうか。
あ、よかったよかった。
はい。
そっか、でも25とは結構あれですよね、寄れる方ですよね。
うん、うん、寄れる方だと。
うん、だいぶ寄れますね。
あとは画質がどうなってるかっていうのはちょっと、そのレンズのあれなんだけど。
ああ、なるほどね。
はい。
私も、だから、ミクシーとかね、あれに撮って出してみるんですけど、
うん。
うち、伝わってるかどうかが。
いや、まあ画面で見る限り結構いい感じで。
ね、
うん。
一番最近あの自分の写真ブログに出した階段のやつは、はいはい、
うん、
これで撮ったやつですけど、
おー、その
それが、まあ、最初っていうかブログに出したの、
うん、
最初。
そっかそっか。え、それは標準のこっちの
レンズ？それパンケーキでした。
パンケーキの方が、
うん、
あの丸い階段、
丸い階段の、
はい、
あれが最初のエントリーだったんですね。
そうですね。それからまだ出てきてないっていうのがあれなんですけど。
うん、そっかそっか。
うん、
じゃあもう、大正解だったって感じが、
うん、
しますね。
そうですね。
って
ことはまずないですけど。
うん、
まあ、全部あの中国製って書いてあったんでびっくりしました。
ああ、そうなんだ。
レンズもボディも、カードも、
うん、
全部メイドインチャイナって書いてあって、
お
ー、
そうなんだって思って、リンパスそうなんだとか思って、
はそう、
まあでも別に中国製が悪いとか言われませんけど。
へ、そうか、オリンパスは中国なんだ。
そうかもしれない。
うん、
ねえ、いや、あの、だいぶ昔は長野とかで、長野県にある工場とか。
ああ、そう、レンズはそうみたいですけどね。高いやつだ、そうなのかな。レンズも確か、
はい。
このズームはメイドインチャイナって書いてあります
ね。メイドインチャイナ。まあ今、今時、あの、その、どこで作ったからどうっていうのは、
もうないでしょうけどね。
ほとんどないと思いますね。
うん、で、前の、コンパクトのは今見るとメイドインジャパンって書いてあるから、
お、
時代の流れを感じました。
なるほどね。
確かに時代の流れだね。
うん、
そっかそっか。まあじゃあこうマニュアルを見ながら取りに行って楽しみながら、
そうですね、
新たな機能とかを発見して。
しながらですね。なんか黒いものが黒く取れる露出とかやって感激してます。
ああ、はいはいはい。
ねえ、あの白いところが白く出る露出とかあって、
うんうん、
その次に黒いところが黒く出る露出がありますとか言ってて、本当とか思って。
へえ。
やってみたら。
それは何カメラの機能としてそういうあれが出てくるんですか。
そうですね。
へえ。そんな機能があるんだ。
なんだろう。それ、なんですか、なんでしょう。
なんか露出のね、
うん、
あるんですよ。
どう？
露出の黒く取れるってやつが。
へ
ぇー。なんか黒いものを黒く取れる露出がありますとかって書いてあって。
はいはいはい。
うん。
そういった、そのガイド的なものが出てくるんですか。
ガイドって、あ、ホワイトバランスじゃないしな。あのそのスーパーコンパネっていうやつで動かせるんですけど、
うんうん
うん、なんか
露出補正ではなく
露出補正かな、いろいろごちゃ混ぜになってるかな私も。
いや、なんかこれってあれな、あ、これかん、シャドウアジャストメントテクノロジー、
なんかそんなようなやつ。
これはあの黒つぶれを抑える、あ、白飛びと黒つぶれを
抑える、あ、そう、白飛びと黒く、そうですよ。
はいはいはいはい、
じゃあそれ違うか。
あ、はい、え？うん。いや、白飛びを抑えつつ、暗い部分を明るく調整して。
はいはいはい、はい。
ああ、そうなんだね、ある。
っていうのもあるし。
あ、これかな。
で
もシャドウ、 シャドウ優先とか、ハイライト優先とか、そういうモードがついてんのか。すごいな。
すごいですね。
だと思うんですけど。
あとフェイス&バックコントロールっていうのは使ってみました？なんか。
あ、
ライブビューって人をか、人をか、人を
か、すいません。あ、悲しい話。なんかちょっと人を撮る機会がないのでな、はい、悲しいお話ですいません。
8人まで対応とか言って書い
てある。ああ、はいはいはいはい。
か試してみなきゃ。
はい。
要は、顔を捕まえるってやつ、
ね、飛ば、ぶれないようにっていうか、その、ちゃんと合うようにですよね、多分。
そうっ
す。
これ面白くてね、生の人の顔じゃなくても、例えば雑誌とか、
はいはいはい、
そういうものにも反応するんで面白いですよ。
本当ですか？じゃあ、別に人に頼まなくても。
そうそう。まあ、ちょっと顔が大きめに写ってる雑誌とか、
はいはいはい、
そういうのを、パッと前に出すそこに行ったりするんで。
どうしよう、やってみたくなっちゃった。どうしよう、どうしよう。
いろいろ遊べる。
ねえ、遊べ。
そうなんだ。そんなのもつい
てる、ね。あと横顔はできるのか、どこまで横顔はやってくれるのかとかね。
面白そうですね。
面白そうですね。
そうかそうか。はい。まあ、じゃあ、おおむね大成功だった、こう、開会のようなんですが、
はい、
また、使い倒してもらって、
ええ、
こんなとこがいいとか、こんなとこがダメそうだとかいうのが見えてきた頃に、
ええ、
またご紹介いただければと思います。
わかりました。
はい。なんか、こっちまで新しくこうカメラを買った時のウキウキみたいな感じで、お裾分けしていただいたような感じで、嬉しくなりましたが。
はしゃいでおりますね。
またご登場いただければと思います、はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、ハニーでした、
はい、ではまた来週ありがとうございました、はい。